リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。朝は少し安くなってきましたが、日中はまだまだ残暑厳しい毎日です。五山の送り火をはじめ、満灯へ灯籠流し地蔵盆、夏の終わりを告げる行事が続きます。街中の路地を行く浴衣姿のカップルも、夏を惜しむかのように肩を寄せ合っています。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第59回ゲストは、表千家北山会館不信庵文庫、原田茂弘様です。今日朝早くからありがとうございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
またやはり暑いですね。
そうですね、
なんかこういう感じでいてますと、早く秋を来いと、
はい、
ついつい思ってしまうんですけど、今日は本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
早速なんですけれども、
はい、
表千家不信庵のご紹介をお願いできますか。
はいはい、表千家不信庵と申しますのは、京都の上京区にある、お茶のお家元でございます。
はい、
表千家不信庵というふうに称しております。
はい、はい、ありがとうございます。原田さんは現在表千家北山会館不信庵文庫の統括次長というお立場というふうに聞いてるんですけれども、まあ、これまでの経歴などを交えながらプロフィールのご紹介をお願いできますかね。
はい、先ほど表千家不信庵という家元のご紹介をさせていただいたんですが、はい、表千家北山会館というところはちょっとまた場所が離れてまして、お茶を皆様に広く知っていただく、
はい、
そういうふうな催しを行っている文化会館でございます。で、不信庵文庫と申しますのは、家元に伝わっている、まあ、お茶に関係のある古い記録をお預かりして、調査研究をさせていただいている、まあ、そういうふうな機関でございます。で、私は、まあ、主にその不信庵文庫の方で、まあ、お家元に伝わる、まあ、古いそういう資料、まあ、お寺さんや神社さんの方にもそういうものはたくさんあると思いますんですが、お茶のお家元にもそういうふうなものが伝わっておりますので、そういったものをこう整理する、まあ、お手伝いをさせていただいているというふうな形でございます。はい、
まあ、私みたいな人間からしますと、なんていうんですかね、なんか本当に別世界といいますか、
はい、
まあ、どういうことがきっかけでそういうお茶の世界へというふうになられたんかなというふうに思う。
そうですね、私自身がこうお茶のお手前を勉強してるってことではないんですけども、私はちょっと学生時代からなんとなく伝統文化ってものに興味があって、何もわからないんですよ、伝統文化が何かも全くわからないんですけども、はい、まあ、漠然と伝統文化みたいなことをやってみたいなという思いがあって、それでその時にまたまた私が大学時代についていた先生が、まあ、日本文化の中でもお茶の歴史を専門にされてた方なので、ね、はい、まあ、その先生についていろいろご指導いただいて、お茶の歴史をいろいろと勉強するようになって、で、まあ、あるご縁があって、こちらの方へ就職させていただいて現在に至ってるっていうことでございます。
そうなんですね。
はい、
やはりご自身でもお茶を、まあ、立てるというんですか。そう、
あの、 私たちはまあ事務局の職員になるんですけども、お茶を立てることお稽古はさせていただいておりますが、
はい、
家元には本当に家元内弟子の先生と呼んでるんですけども、
はい、
お家元でお茶の修行をされておられる方がたくさん30人ほどいらっしゃいます。
ほうほうほう。
お茶のプロの方なんですけど、私自身はお稽古 で,
お稽古で
正座するのが精一杯というそういうレベルでございます。
ああそうですか。
はい。
分かりました。それでモテ千家、不審庵、ですね、はい、北山会館不審庵文庫、はい、さらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
歴史が非常に古く江戸時代前期まで遡るというふうに聞いてるんですけれども、
はい、そうですね、おっしゃる通りなんですが、実はもっと遡りまして、
あ、はい、
もう500年前ぐらいになるかと思うんですが、皆さんよくご存知 の,、はい、千利休さんが、ご先祖さんですので、おもつ選挙不審案は千利休さんから始まりまして、
はい、
で江戸時代の初め頃にその利休さんの孫にあたる、玄白宗旦さんという方がおられたんですが、でその方にの3人の息子さんが、まあ、それぞれ、表千家不審庵、それから裏千家今日庵、武者工事千家環球庵という、今三千家というふうに言われているお茶の利休さんのお茶の伝統を受け継いでいる3つの千家があるんですけども、その基礎を形作られたと、
うん、
そこからずっと今日に至るまで、利休さんのお茶の形と心を受け継ぐお家元として、継承されているということでございます。ですから利休さんがから始まって、この3つの千家に分かれるのが、ちょうど江戸時代の初めぐらいということで、もうそこから数えてももう350年以上の歴史がある、はい、そういうお茶の家元でございます、はい、それが、まあ、表千家不審庵という、まあ、家元なんですが、でその表千家北山会館というところは家元とは別な場所にあって、ちょうど京都市の北区の、京都府立植物園さんの北側に、
はい、
北山通りを挟んで北側に、はい、位置している文化会館でございます。でこれは平成6年にオープンしたんですけども、令和3年の7月にリニューアルオープンをいたしまして、これは、お茶を広く皆さんに知っていただこうと、まあ、これまでお茶をなさったことがない方も初めての方も、北山会館に来ていただいて、お茶に親しんでいただく、
はい、
そういうことを目的に、いろんな展示であるとか、
はい、
講座であるとか、体験であるとかということをさせていただいております。はい、
まあ、江戸時代から350年ずっとこう、
そうですね、
そういうこと
はい、一言で350年と言いますけど、
うん、
やっぱりそのいろんな時代の中で、
はい、
そういうふうにお茶が受け継がれてきたわけですから、まあ、大変なことなんだろうなと思います。そう
ですよね、
はい、まあ、神社、京都 の, 神社お寺さんですとか、うん、神社さんなんてもっと古い歴史を持っておられるところがたくさんありますので、まあ、その歴史に比べたら、まあ、浅いのかもしれませんけども、そういうふうにずっとお茶を伝えられてきたというところがやっぱり、すごいことだなというふうに、
そうですよね、
はい、感じますね。
この不審庵文庫ということでは、
はい、不審庵文庫というところは先ほど申しましたんですが、うん、こんだけ歴史がありますと、
はい、
やっぱりお茶に関する、いろんなお茶について書かれた書物がずっと家元には伝わっておりますので、
うん、
そういったものをお預かりをして、
はい、
まあ、どういうことが書かれているのかというふうなことをこうずっと読み解きながら、
はい、
それを皆様に紹介していくっていうふうな、そういうふうな仕事をさせていただいております、
ね、
はい、これも家元とはちょっと別な離れたところ、はい、この表千家北山会館の近くにある建物でございます。
いうことですよね、
はい、
はもうどれぐらいの、まあ、歴史といいますか文庫としては、
そうですね、もうそれこそ利休さんの頃から、
その頃からということですか。
はい、利休さんの頃からのもう古いものもずっと
書物というか、書物とか書いたものを、
はい、伝わっておりますので、
はいはい、と今現在は文庫という形で、
そうですね、
整理をされていっているということですよね。
はい、
はい、まあ、すごい歴史だなというふうに思いますし、はい、またちょっとお茶といいますか、そのね作法、はい、まあいろいろね本当に奥深いところがあるかと思うんですけれども、
はい、
一番どんなことを注意といいますか、
はい、お茶ですか。はい、はい、まあ、今おっしゃったようにちょっとやってみたいけど堅苦しいなとかいろんな思いがおありになると思うんですけども、
はい、
お茶って本当私たちの日常生活と、まあ、非常に深く結びついたもんなんですよっていうことを皆さんに知っていただくことで、私たちはそういうふうな活動をしておりますので、
はい、
ぜひ一度
そうですよね、
先入観をちょっと取っ払って
何事も体験を、
はい、北山会館へ来ていただいて、
はい、
まずお茶を一服召し上がるところから始めていただければなという気がいたします。
はい、
はい、
ぜひお伺いさせていただきたいと思います、それではお話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。はい、音楽は八重の名も知らぬ花のお湯。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは表千家不審庵北山会館不審庵文庫原田重弘様です。後半もお話を伺ってまいります。もう千の利休ということで500年歴史を先ほどご紹介いただきました、はい、まあ、本当にありがとうございます。ぜひ、まあ、あのお茶ということで私自身も体験して
よろしくお願いいたします。
させていただきたいなというふうに思うようになりました、
はい、
ありがとうございます。この番組ではですね、はい、お越しいただいたゲストの方に、
はい、
コロナ禍で、お寺神社はどのように対処してきたかということをお尋ねさせていただいてご紹介をいただいております。
はい、
まあ、もうすでに季節インフルエンザと同じ、5類感染症へともこう移行してるんですけれども、
はい、
表千家北山会館不審庵文庫では、まあ、はい、この、まあ、4年間といったらいいんでしょうか、
はい、
まあ、どのように、まあ、対処されてきたかということをご紹介いただけますかね。
そうですね、まあ、北山会館の方は、まあ、もちろん、ちょっと閉館にさせていただいたり、
はい、
ちょっとお茶を差し上げてるんですけども、それをちょっと取りやめにさせていただいたりしておりましたんですが、まあ、大きく言えば、まあ、お家元の取り組みとして、
うん、
まあ、家元の行事であるとかお茶会であるとかお茶の講習会であるとか、
はい、
それから大切なお稽古というものが、まあ、取りやめを余儀なくされたわけなんですけども、
はい、
逆にそのあまり悲観的にばかりなるんではなくって、うん、改めてそういうこういう機会だからこそ茶の湯を見直すという機会にされまして、うん、まあ、その魅力や楽しさ、
はい、
をそういったものを表千家茶道を学ぶ方や、茶道に関心を寄せてくださっている方に、いろんな発信をされました。
はい、はい、
で、まあ、北山会館の方では、まあ、そう今申しましたように、いろんなことが、まあ、通常通りできなかったんですけども、まあ、例えばなんですが北山会館でいろんな文化講座を開催しておりますんですが、
はい、
まあ、初めてそういう講座をリモートで、聴講いただくというふうな試みも初めてさせていただいたわけでございます。はい、ちょっとコロナ禍ではせっかく来ていただいたお客様にお茶を差し上げることもできませんでしたので、うん、まあ、それは非常に大きかったんですが、もう今
やっぱりお茶は差し上げることができなかったわけですか。
お茶とお菓子はちょっと差し上げるのはちょっとコロナ禍では
控えてた
事態をさせていただいて、もしお客様に何かあっても
、ああ、そう、
大変でございますので、
はい、発信ということですか。発信方法はどういう方法。
そうですね、まあ、お家元からいろんな表千家茶道をやっておられる方に、
はい、
同門という同じ門という書いた、
はい、
そういう機関誌がありますんですけども、
はい、
まあ、そういった紙面を通して、例えばその中で、清らかなお茶の楽しみというふうな新たな連載を始められて、お茶の魅力素晴らしさっていうものを、その表千家茶道をやっている皆様にお伝えをしたりとか、
はい、
それから、まあ、表千家のホームページがありますので、
あ、はい、
はい、そういったもので、まあ、これまでのお茶を振り返って、まあ、そういうお茶の魅力とか楽しさみたいなものをそのホームページでもいろんな形で、
はい、
発信させていただいたということでございます。
ことですよね。で、あと、まあ、リモートでいろいろとやり取りをしながらという、
はい、
ことも
そうですね、
されてきたわけですね。
まあ、しかし、まあ、リモートももちろんその良さはあるんですけども、うん、やっぱり北山会館の場合は実際にご来館いただいて、その展示を見ていただいて、講演なんかも、まあ、直に聞いていただくっていう、うん、やっぱりそういうスタイルがやっぱり最もふさわしいもんですから、
はい
はい、リモートはリモートの良さ もちろんありますんですけども、はい、まあ、今こういうふうにだいぶ緩和してきましたので、
はい、
お客さんも、うん、どんどん来ていただいているような感じでございます。
そういうことなんですよね、
はい、
対策的にはもう一般的な 距離を取って、ソーシャルディスタンスと言いますか、はい、そういうことを距離を取って手洗いうがいみたいな、そういうことも徹底されてきたという、
そうですね、
そういう理解、
ね、はい、私たち職員の方は、うん、これまでの感染対策を徹底する形で、うん、はい、一応お客様をお迎えしております。
はい、わかりました、はい、まあ、非常に大切なことだなというふうに思います。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、コロナ禍を経てですね、今も現在京都も観光客がすごくまあ増えてると、はい、なんかコロナ前よりも増えてるような、はい、
そうですね、
感じがちょっとね、感覚的なもんなんですけど、はい、するんですね、はい、まあ、円安の影響かなと思ったりもするんですけれど、
そうですね、
文庫の方はどんな状況でしょうかね。
そうですね、まあ、北山海港はそれほど、うん、外国のお客様が多いわけではないんですけども、
はい、
まあ、これから当然予想されることですので、なるべく外国のお客様にもお茶をご理解いただけるようなことをいろいろと考えていかなきゃいけないなっていうことですね、まあ、英語での解説はもちろんなんですけども、
はい、
うん、そういう外国の方、どうやったら日本の茶の湯文化を理解していただけるか、
はい、
いろいろと、うん、また考えていかなきゃいけないなという一つの課題でございます。
そうですね、多分きっと外国、ヨーロッパ、特にイギリスの方とか、
そうですね、
結構その関心あるんじゃないかなと思ったりもするんですけれども ね、 ね、
まあ、北山会館の方はお茶を差し上げるのも畳の上に座ってではございませんで、
あ、はい、
椅子とテーブルで本当に気楽にお茶を飲んでいただいておりますので、
はい
はい、そういったところでは、こういうふうにしてお茶も飲めるんだっていうことをお分かりいただけるかな、ね、畳の上に正座してっていうイメージがおりかと思うんですけども、
はい、
もちろんそれが本来ですので大切なことなんですが、テーブルと椅子で、
はい、
ちょっとこう気楽にお茶を召し上がっていただくっていうのがこの北山会館のお茶の差し上げ方でございますので、
ああそうですか、
はい、
いいですね、なんか私でもなんか気軽に行けそうな、
はい、もうぜひ
感じかな、
はい、そんな感じですので、
はい、わかりました、
お越しください、
はい、
はい、
あと北山会館も式を通じて、
はい、
まあ、いろんな行事をされてるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、さんご紹介をいただけますかね。
はい、
はい、
展示としては茶の湯へのいざない展という、
はい、
もうこれは皆さんを茶の湯の世界にいざないたい、皆さんに茶の湯に親しんでいただきたいという願いを込めて、
はい、
本当にお茶を初めての方でも分かりやすい展示をしております、
はい、
それともう一つ企画展という、ね、
はい、
展示も開催されて、毎年秋には特別展ということで、
特別展、
ね、はい、まあ、10月の半ばから12月の半ばぐらいにかけて大体2ヶ月間ほど、
はい、
ね、特別な展示をさせていただいております。
はい、
すべてこちらの特別展ではお家元にあるお道具をお出しいただいて、で今年のテーマとしては、まあ、家元に伝わる茶の湯の道具ということで、歴代家元ゆかりの茶碗福佐という、まあ、お茶の道具の中でも今回は茶碗に焦点を当てた展示でございます。お茶の道具もいろいろありますけども、お茶碗っていうのは実際にお茶を、口をつけて、お茶を飲む唯一の道具でございますので、
はい、
多分そのお茶をやっておられない方もいろいろと興味をお持ちのお道具の一つかなと、
はい、
でいろんな茶碗が今回展示されますので、
はい
はい、全部家元のに伝わっているお道具の中から展示をさせていただきますので、
それは10月からと、
はい、10月の半ばぐらいでございます、
はい、で現在も、
はい、
企画展といいますか、ね、はい、されてるということなんですけれども、
はいはい、そこに出していただいてるんですが、
はい、
現在の、茶の湯へのいざない展、茶会への招待ということで涼、はい、を感じて、
はい、
先ほど、はい、暑いというお話をされておられましたけれども、本当にお茶っての季節を大切にする、
はい、
まあ、こちらですね、はい、そちらでございます、はい、こんな暑い中でも気をつけてこう身の回り見てみるとなんとなく秋の気配が感じられるというのも、はいはい、中にはございますので、まあ、とにかくそういうこういう時だからこそ、
はい、
ちょっと 涼しさを感じていただけるような、そういうふうなお道具を展示しながら、皆様をお待ちさせていただいておりますので、
はい
はい、ぜひご来館いただいて、
はい、
お茶も一服召し上がってゆっくりとお過ごしいただければと思います。
ぜひ
とにかく一度
はい、行かさせていただきたいと思いますね。これが8月の5日から9月の18日までということ で、
はい、でございます。
はい。
はい、
ぜひ、行かさせていただきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
お話が尽きないんですけれども、この番組ではですね、はい、お越しいただいたゲストの方に未来に向けた、はい、未来へつなぐメッセージをお願いしているのですが、
はい、
ご紹介をおいただけますか。
はい、
はい、こちらです。
はい、心と心のつながりを大切にという言葉を書かせていただきました。
はい、
これは私がどうという申し上げるよりも、まあ、お家元で皆様一番大切になさっておられる言葉かな、と思います。で、茶の湯っていうのは過去の文化遺産ではなくって、
はい、
今に息づいている、生活文化であるというふうに言うことができると思いますんですが、はい、利休さんが、まあ、500年前に茶の湯を大成されたんですけども、利休さんが、大切にされたのはまさにお茶の中の心と心のつながり、はい、人と人との心のつながりを大切にするということが利休さんのお茶であったというふうに、私たちはそういうふうに理解をさせていただいております。それをずっと今日までその利休さんの心を継承しておられる。お茶っていうのは、お客様に心を込めて一服のお茶を差し上げるっていうのが、美味しいお茶を差し上げる、心を込めて美味しいお茶を差し上げるっていうのが、お茶の中で最も大切にされていることですので、まあ、これはお茶の世界だけに限らないで、まあ、こういう世の中なんですけども、やっぱそういう人とと人との心のつながりってものを、まあ、大切にするっていうことが、これからますます重要になってくるんじゃないかな、まあ、そういうふうな世の中になればいいかなということで、まあ、この言葉を書かせていただいたわけでございます。はい、まあ、本当にまあ、もてなしの文化であるとかというふうに言われますんですけども、やっぱりそのお茶を通じて人と人が集まって心を通い合わせるっていうことが本当にお茶の中では大切にされますので、心っていう言葉をやっぱり大切にして、人と人とのそういうコミュニケーション、あ、もちろんメールとかそういうもので人と人とのコミュニケーションは取れるんですけども、まあ、そういう、まあ、それはそれとして、こういう言葉を大切にさせていただいたらと思います。
うん、はい、心と心のつながりを大切に、お茶を挟んで、つながり、心を大切にしていくという素晴らしいメッセージです。
ありがとうございます。
それではお別れの時間になりました。本日のゲストは表千家普信庵北山会館普信庵文庫原田重弘王様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は9月の10日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。